さんがネタを持ってきてくれてまして、
はい、はい、あのボックスオフィスモジョって言いまして、アメリカの、まあ、アメリカの要はオリコンみたいなもんだと思うんですけど、はい、あの映画の興行収入を計算しているとこがあるんですよ、
はあ、
それで、まあ、今年の、一月ごとの一番売り上げのあった作品がこう出てるんですよ。
はあ、ははあ、は。
向こうのアメリカの。
アメリカの。
うん。これを紹介していこうかなと思うんですけど。
なるほど。はい。
ええ。まあ、9月分まで出てるんですけど。まず1月何だと思います？難しい質問ですけど。全くこれは思いつかないと思います。
ということは。
うん。
知ってる映画ではあるんですか？
え、知ってる映画ではある。
ちょっと待って、1月って何やってたっけ？
日本は、時差ありますよね、こ
う
書い
て。うん、そうそうそう。あ、じゃあ逆に、あれですね、他の1月の他の1位じゃないやつを言ってきますと、3位がトリプル X。
ああ。
あの、ビン・ディーゼルの。
はいはいはいはいはい。
で、ちょっと2位はちょっとわからない映画なんで、これは避けといて、うん、6位は、バイオハザード。
お
ー。あー、へえ。
で、じゃあ言っちゃいますと、1位は、スプリット。で、1億3800万ドル。
は
ぁー。一月で。
シャマランが。
ええ。
あ、そうか。そうか、そうか。日本と半年ぐらいずれるもんな。
うん、そうなん
です。それも頭に入れとかなあかんねんな。
うん、で、これが、あ、すいません。これ違うな。月だけで換算すると、
はい。
4億1600万ドルだ。だから、まあ、500万円弱ぐらいですかね。で、2月。
はあ、
2月は、レゴムービー、レゴバットマンムービー。
3月ぐらいにやってるやつや。
これが、7億2100万ドル。
わあ、すごい。
で、次3月。これがすごいですよ。ビューティー&ザ・ビースト、美女と野獣。これが、13億超えてました。
やっぱすごかったやな、あれ。
うん、これは結構すごいですね。ちなみに現状のすべての売り上げ、パーセントオブイヤーっていうのがわかるんですよ。
はあ、
今年映画の売り上げのこの単体の作品がどのぐらいのパーセンテージを占めてるか。
へ
え。が、美女と野獣は 19.7% 占めてますね。
あらまあ。
いや
すごい。
一人勝ちやな。
でも、これを超えてる作品があるんですよ、今年。あ、
おっと？
で、まあ、まあ、順を追っていきますけど、4月は 7.3% ですね、全体の。
は
あ、
これがですね、向こうの台だとフェイトオブザフューリアスなんですけど、これ、ワイルドスピードの最新作。
全然違う。そんな名前なんだ。
そうなんです。ワイスピ向こうでめっちゃ人気があって。
ああ、そうなんや。
で、これが、4月の、1位。で、5億ドルぐらい、ちょうど。で、5月。が、全体の 12.4% で、ガーディアン・オブ・ギャラクシー。ギャラクシー2。これが8億5900万ドル。
はぁ。
で、 メイだから順夏ですね、これ夏休み映画、うん、次が、うん、ワンダーウーマン来ました、うん、これ、うん、これが20全体の 21.1% で、
なるほど、
すごかったんや
な、これが14億、うん、これ超大ヒットですね、ちょっと
大ヒットやなやっぱり、
うん、まあ、これはすごいです
よ、うわー、ダレバあるで。
あ、そうなんですか。
DC お約束のダレバ。ちゃんとね、丁寧よ。こっからザックスナイダー手入れたやろなっていう、匂いがプンプンしてるとこ、前も多分カザフさんに俺言ったかなと思うけど、こっからは多分ザックスナイダー手入れちゃってこうなったのかなっていう、うん、ところはあるけど、へぇー。
ちなみに、この、まあ、一月だけの話なんですけど、うん、さ今のワンダーウーマンの14億ドル、うん、これに匹敵する映画が去年、あ、去年じゃないな、これは、ですね、2000、あ、2016年だ、2016年の、5、6、7月にありました。
は
あ、何でしょう。14億、これも15億円弱、一月で。
え、いつからいつまでって、
?7 月です。7月映画。
7月映画、
そうです、そうです。
なんだ、これ。
これは絶対わかんないと思います。
はぁ。7月って俺何見たっけな、なんかいろいろ見てたな。でも多分そこには入ってないんやろな。
って思いますよ。
知ってる僕。
知ってはいると思いますよ。
はぁ。
ちなみにジャンル的にはアドベンチャーコメディーです。
コメディ
何やろう ?7 月。
じゃあいいですか、
はい。
ペット。
あ、あ
ー、ペットって何でしたっけ、
ペットっていう映画があるんよ、富蔵さん。富蔵さんが会社に行ったらな、家におるペットはどう過ごしてるかっていう映画があるんよ。
なんか、予告で見た
かね、そんなに言ってんのあれ。
えげつないぐらいヒットしてる。
へぇー。なんだ。ですってよ、富様。
お金、あんなんていうか、まあ、予告しか見てないけど。
あんなん言うと。
で、
うん、
ただ、この年、まあ、月単位だけなんですけど、
はい、
これが1位じゃないんですよ。
はん。
お、
去年何でしょう、1位は。ちなみに これ言っちゃったらもうわかるかな。12月の映画です。
え？
去年、ウィキで
去年の12月のアメリカ映画です。
タイトルだけ見て、
12月にこっちでやってた映画？
こっちでも多分12月、これは同じ、多分全世界同時じゃないですか。
ローグワンしか思いつけへんけど。
そうやね。タイトルだけ言ったらローグワン。
でしょ、ローグワンでしょ、ね、
うん、で、これ月単位が、15億8300万。
やっぱり、なんだかんだ言ってみんな好きなんやね。
なんで、こう、15億だけど、パーセントオブザイヤーは 13.9% なんですよ。だから、今、ワンダーウーマンが、21% ですけど、まあおそらく今年もスターウォーズやるんで。
ああ、ほんまやな。
うん。だから鳴らされて多分もっと低くなるとは思いますね。
なるほどね。他も被るし。
うん。
ね、
うん、今回のスターウォーズは本当ナンバリングのやつなんで。
そうね。
うん。多分これが1位でしょうね、今年は。
なるほど。
で、今年の、じゃあ続きまして、今年の、さっきの、6、あ、1、2、3、4、5、6、あ、すいません、ワンダーウーマン6月だ。で、7月は、何でしょう、1位は。
7月 ?7 月 ?7
月に、あ、7月ね、パイレーツ・オブ・カリビアンありますね。
あ、違いますね。
だね。
スパイダーマンって向こういつした？
あ、そう、スパイダーマン。
スパイダーマンでしょ。うん、
ええ。
おう。
スパイダーマンが 14.3% で、9、まあ、10億弱ですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
ええ。で、次、これちょっと、これはもう答え言っちゃいますけど、はい、8月は全体の 5.7% す、すごい低いですけど、うんうんうん、 3900万ドルぐらいで、これがですね、アナベル狩猟人形の誕生ってやつで、
これ。
あ、今ちょっと富蔵さんバカにしたやろ。言うとくけどな、おもろいねんぞ。
それ、日本で公開で。
もうすぐする。
あ、もうすぐするの？あ、
リクさん見てます、この
資料館シリーズ。
ちょっと待って、出てるかな。あれ
富蔵さん、まあ、夜寝えんくなるからやめた方がいいで、みん
な。ちょっとそら勘弁やね。怖いんや。
あのね、
名前の通り、
いわゆる、なんていうんやろ。ある意味、別の意味でのチャイルドプレイのチャッキーみたいなのが出てくるね。
いやいやいやいやいやいや。
あの、一サイズの人形が出てくるの、女の子の。
わ
で、あの、それに絡めて、いろいろと取り憑かれていく話で、エクソシスト系やねんけれど。
エクソシスト。あかんあかん。
あかんで、あの、この、ここ、今、富蔵さんと一緒におる二人、結構エクソシスト系好きやで。資料館は、あれですね、風間さん、僕、エンフィールド事件が一番好きです。
見てないですよ、これ。
もうぜひぜひ。
ちょっとだけ、ちょっとだけ一部だけ見たことがあるんですけど、なんか、だいたい曰く付きの家に引っ越してきちゃったパターンですか？
パターンです。
あ、やっぱ。
ああ、見てもた。
見てもらいました。
なんか
今回のアナベルに関しては、孤児院みたいなんですよね、舞台が。で、そこで、ちょっと体に障害、身体障害の女の子が、どうも、うん、そうそうそう、どんどん取り憑かれるっぽいんですよ。
うん、まあ、女の子の人形がいつも出てくるのね。
出てくるんですね。はい。いわゆる呪いの人形系ですわな。何の映画やったかな。あ、それこそ多分ワンダーウーマンやわ。ワンダーウーマンをね、見るときに、うん、結構初日に行ったから、隣に、まあ、いっぱいいたんですよ、お客さん。結構満席っぽく感じに入ってて。ほんな隣大学生の4人組ぐらいで、キャキャ言うて見に来てたんですよ、ワンダーウーマンを。楽しみやな、これからみたいな、男の子4人組ぐらいなんか、ポップコーンガスガス食いながら、ジュース、俺これ買ったで、って、それ飲みながら、予告始まったで、もうすぐやな。アナベル始まった途端、4人とも黙ってしもて、1人ごっつ怖がってる子がおって、なこれ怖い、こんなん見に来たんちゃうのに。かわいそうに、今日思う。あの大画面にいきなりあの人形の顔だけドンってくるからね。
ああ
、そう。そんなに撮ってんねや、向こうで。
うん。ただ、ちょっとですね、これ、多分時期的な問題なんでしょうけど、
はい、
年間通して一番低いですね。
そりゃそうでしょ
う。うん。こう、8月ってあれなんですね。こう、こう谷間なんですね。
向こうはそうなのかな。こっちと逆なのかな。
うん。こっちで考えたら、いや、やっぱ向こうってあれが違うんですかね。あれが違うからかな。学校の休みとかが。
そうかもしれんね。
前倒しなんでしょうかね。
うん。だからやっぱこう、6月が一番稼ぎ時なのかもしれないですね。夏場は。
日本が大体だから半年から3ヶ月遅いんよ、富蔵さん。アメリカ公開で。
なかなか同時公開とはいかないね。
いかないんですよ。
うん。で、9月ももう出てまして。
なるほど。
で、これを、まあ、言わないとわからないと思うんですけど、
うん、
イット。
ああ。キング？
スティーブン・キングの。
うわあ、僕楽しみなのよ。
これはもっと、あ、まあまあ、まだ9月は17日しか経ってないから、まあ、2億ドルちょい。
でも、一応やっぱり取っとるんやな、トップ。
うん、
富蔵さん、これはね、怖いピエロがやってくるのよ。
怖いピエロ。
うん。富蔵さんがね、携帯持って、Google マップで道調べてたら、つるっと滑ってもうて、Google マップが溝にボチャンって入って、あっと思って、でももう Google、はいはい、そこに iPhone とか、銀河7号はあるっていうのが分かってるから、とりあえず、うん、わしのやし引き上げとこうと思って、ドブを覗いたら、ピエロがそこにおんのよ。
あ、ドブの中に？
ドブの中にピエロが出てきて、富蔵さんをこう、ズルッってするような話。
なんかね、やっぱりピエロって恐怖の対象ですよね。
ピエロは怖いよね。
ピエロとマクドナルドのあいつが怖いですよね。
怖いね。それこそ、あいつね。あいつね、僕、小学校の頃、体育館にやってきたことがあるんよ。
小学生、不審者ですか？
一年生組が泣きましたね。ほんなら、慌てたんやろね、ドナルドも。慌てて、うん、彼が怖くて泣いてるのに、楽しませようと思って、小学一年生チームのところに突っ込んでいくんよ。ドナルド行っちゃダメ。
受けなくな。
子供の列がね、上から見たらそれこそダンケルゴの列が崩れていくような感じ映る。上から爆撃が来て、うわぁ子供逃げてたからね。僕も当時子供やったけど、もう高学年やって、キモってみんなで言ってたんやけど、うん、うん、やっぱリアルはキモいなって、テレビで見たけど、テレビで見てもキモいと思うもんね、リアルでもキモかったな、みたいな話をこう、みんなで
して。それは怖いですよね。
はい。ほんで、みんな終わってから冷めたマックフライポテトもらうっていうね。美味しくないね。
しなしなやな。
うん、そう。それこそしなしないよ。波平の桃引きみたいなっぽんね、ポテトが。ほんま。
そらね、作りたてじゃないもんな。
でもそうか、一と一応やっぱり、キング捨てたもんじゃねえな。
うん。
うん。まだまだいけるな。
うん。
へえ。ちなみにね、日本の年間映画興行収入ランキング。
うん。
これの2017年。日本国内版っていうのが9月の15日に更新されてるんですけれども。
おー。
うん。日本映画
強そう。なんだろう。
10位ぐらいから行こうか。洋画も全部ひっくるめてですわ。日本で公開された映画。
ああ。じゃあ1位はもう分かっちゃったな。1
位は多分岡崎さんはピンときたと思いますね、僕は。はい。だからこれはね、多分、上から行こうか下から行こうか、上から行きます
か。なんかアニメのタイトルみたいな。
あ、でも上から、やっぱり上から行きましょう。
上から。
やっぱこれなんだなっていう。
うん。
笠井さんだねと思いました。
え、美女と野獣。
ああ、そうですね。さすがです。その通りなんですよ。
200億円突破とか。
なんかこのデータによると、興行収入、円で換算すると123億円。
ああ、そんなもんすか。
うん。らしいですね。
うん。
富藤さん、美女と野獣ご存知？
あ、僕その話知ってますよ。
知ってる？この言い方は、やばい言い方やけどな。
ディズニー、ディズニー、ディズニ
ー。ちなみに、あれですよ、渡らじで盛り上がってたのは、フランス版でしたっけ、うん、ね。
フランス版、
ね。フランス版、美女と野獣。
うん、
もうね、見てるこっちが野獣になりそうやわっていう。美女の、おっぱいしか気に、
うん、
おっぱいが気になって仕方がないっていう。
9時からテレビでやっていいのか。
ね、ほんと。でも昔はターミネーターのちゃんとエッチシーンもやってましたからね、日曜洋画劇場は。
あ、
はい、そうなんですよ。美女と野獣がエマ・ワトソンダントツですな、これ。
うんうん、
すごいね。で、問題は2位ですよ。
うん。
いろんな映画がありましたけど、2位。うんが、何だと思います？
ハイ&ロー。
違いますね。ハイ&ローは違いますね。
さすがに違うか。
違うんですよ。
なんだろうな。
多分 USJ 行く人とかこれ好きなんでしょうね。
ああ。ハリーポッター違うか。
やってないか。そこのつながりなんですよ。
あ、ファンタスティックビースト。
ファンタスティックビーストなんですよ。
そんなヒットしたんだ。
ファンタスティックビーストか。
ネットフリックスで今日から配信が始まってますよ、富様。
あ、そうなんですか。
確か、今日なんか配信とか言ってなんか流れてましたよ。日本統一見てる場合じゃないですよ。全然ちゃうジャンルやな。
全然ファンタスティック要素なさそう。
ちなみに、ファンタスティックビーストと魔法使いの旅は、美女と野獣の123億と比べるとですね、興行収益は73億円らしいですね。
おー、でもまあまあすごいですね。言
ってますね。この73億円を追いかけた68億円の映画があるんですわ。
お、
二つ。
なんだろうな。
ストップ。
一応これ、誤差で多分、3位、4位が決められてるんだと思うんですけど、両方ともアニメです。
ああ、やっぱ、そうっすよね。日本でヒットするっつったら、テレビの劇場版だと思うんですよね。
なるほど。 トミー様何でしょう。
ちょっと待って、今年のアニメ映画って何があったかな。よくちょっと忘れ、ちょっと待ってくださいね。あのウィキ開けてみよう。今年のアニメ、ソードアートオンラインですか。
いや違いますね。ちなみに、ね、ソードアートオンラインはですね、ソードアートオンラインは19位ですね。
まあ、長くやった割にはなかなかいってませんね。
25億円ですかね。
でも25億、そのジャンルで25億は結構ヒットなんじゃないですか。
出ますね。僕もそう思います、ね。
そうだ、僕が見ないからな、あの、超、対策みたいなやつ。
そうですね。超対策なのかもしれないですね。これは。風間さん何かお分かりかしら。
ですね、僕今、見てるんですけど、
ちなみに、連載漫画です。
連載漫画か。
漫画か。漫画なのか。
なんだろうな。
あった、銀魂だ。
あ、違いますね。銀魂残念ながら13位ですね。
アニメじゃないわ、
そうです。そうです。実写ですからね。銀魂13位ですわ。
映画プリキュアアラモードですか。
あ、なるほど、プリキュア。プリキュア、でもなんか見てる層は近いかもしれない。
アイカツ違うか。
アイカツ、なるほど。でも、アイカツはプリクエリーしたでしょ。
うん。
コナンです。
ああ、そっか、コナンか。
ああ、やっぱり。
名探偵コナン強いっすね。
強いね。
うん、強い。これ、夏休みまでやってたから、ね。
中外。
うん。コナンは、ね、全く僕は見ないですけどね、これ。名探偵コナン。
コナン
です。
じゃ、コナンが入ったら、次もアニメなんですよね。
そう、次もアニメですね。
ドラえもんでしょ。
ああ、鋭いとこついてるけど、海外のアニメなんですよ。
違うのか。
海外か。
これも、USJ 好きな人はよく知ってると思いますね。
ミニオンズ？
そうですね。怪盗グルーのミニオン大脱走が、
あれか。
子供吸い込まれるように入ってますからね、映画館行くとあれに。
あれって、可愛いんですか？それとも面白いんですか？
いや、僕も見たことがないからよくわからないですね。
俺、スピンオフっぽいのは見たことあるんですけど、黄色、なんか、本編を見てないから、本編の話がよくわからないんですけど、黄色ばっか出てくるスピンオフ見たんですよ。黄色いやつら。
うん、黄色いのな、あの連中な、
うん。うん、めっちゃ面白かったですね。
あ、やっぱり面白いね。
うん。
いわゆるミニオンズでしょ？
そうです。
ねえ、ミニオンズはなんか動きが面白そうって僕思ったんよ。う
ん。面白いし、バカなんですよ、みんな。うん
うん、いや、もう、怪盗グルーの声が、笑福亭鶴瓶ってとこでも、ダメやなと思いましたからね。見れないと思いましたからね。なんでグルーだけ関西弁つこてんねんっていう。
いや、めっちゃ、やっぱりそうなんですね。
ね。ということで、ちなみに5位。
うん。はい。
さっきトミ様が言うてはりました。
あ、ドラえもんですか？
違いますね。
あ、じゃない方。銀魂ですか？
違いますね。
何言ってたっけ？
音楽とかもテレビでよくこれ使われてて、もう長いよね、ジョニー・デップも。ほんと。
パイレーツですね。
パイレーツ・オブ・カリビアンですね。
ん
これが66億だって。
ん
この僕、へーって思ったの次ですよ。この6位、51億円収益上げてるんですけど、
ん
富蔵さんとですね、多分、アキラを見たときかな。アキラ見たときやな。うん。塚口さんさん劇場で。
うん。
アキラ見たときの待合室地下1階の、あそこでこう待ってるときに、看板見て、
うん。
こういうのがヒットすんねんねって二人して言ってたっていう、モアナと伝説の海。
あ
れか。
あれ、
モアナね、アメリカでもめっちゃヒットしてるんですよ。
なんかすごいね、これ。
アメリカだとさっきの月単位ので行くと、
は
あ、13億。超大ヒット。
やっぱすごいんやな、ディズニーって。
あ、13億ドル、
ね、ドルよね、そっちね。
うん。うん。
ディズニーすげえな。だってもうこの時点でディズニー、美女と野獣と、パイレーツ・オブ・カリビアンとモアナってきてるんですよね。日本の。
あ、ほんとだ。
これね、
完全に洗脳されてます
よね。されてますよね。で、7位ですよ。
うん、
7位がシング。
あははは。
歌うやつですね、シングあれ、面白そうですね。見てないけど。
あれですね。 あれが来てるんですけど、へえって僕ここでも思って、で、8位。
うん。
8位、9位、10位はね、あーって、なるほどねって僕思いました。この辺から僕見出しますね。うん。うん。8位は、今年じゃなく、去年の末に公開された映画です。
去年の末。
さっきも話題になってた映画ですわ。風瀬さんのランキング紹介します。
日本統一？
そうですね、日本統一で、ね。
日本統一はもう終わってますからね。公開が。
2013年やったしな、あれ。では、ローグワンです。
ああ、そっか、そっか。
ここでローグワンが来るんですよね。
ああ、そっか。
うん。どうでも、ローグワンもディズニーなんですよ。
うん、ディズニー。あ、またディズニー。
やられてますね、今年。今年は、てか、毎年、こんなにディズニーって、やっぱり入
ってる。やっぱすごいですね、今、ディズニー、ちょっと。で、9位。
今年に勝手があって。
9位ですよ。44億円を稼いでる。
うん。
ね、
なんだろう。
もう、多分子供の頃でもこれはみんな大好きやったと思います、僕は。
お
今でも僕は好きですけど、僕はどっちか言ったら、信代派ですね。
ああ、ドラえもんか。
ええ、ここでドラえもん来るんですよ。
ドラえもん。
のび太の南極カチコチ大冒険っていうのがね。
あ、なんか、あれ、なんだっけ。すいません。ちょっと待って。意外なところが元ネタみたいな、なんでしたっけ。
あ、そうなんや、これ。
あれ、なんだっけな。あれですよ。エイリアンの元ネタって、リクさんがこの前言ってた。
あ、え、マジで。ラブクラフトやってんのこれ。
ラブクラフト。
マジで。
うん。
ちょっと待って。一気見る気になったぞ。
あ、
そう。
多分ですけど、恐怖の山脈ってやつだと思うんですけど。
悪いことしてるな、大人って。そっち方面に子供が行ったらもう僕らの仲間入れてないですか、その子は。ドラえもんから入ってくるんですよ、大体。うん、へぇー、ちょっと興味出たな。そうか。で、10位。43億円。
うん、
10位ですよ。3月に公開されましたかね、うん、2月か。2月24日に公開ですね。アホみたいに映画館これやってて、アホみたいにアカデミー賞取る言われてたんですよ。
え、それは日本の、あ、ララランドだ。
そうです。ララランドです。
うん。
なんかでもな、まあ、ララランドの次の11位がバイオハザードなんですよね。
うん、
バイオハザードってやっぱ大したもんやってんなって思うんですよ。これ見ても。
なんだかんだで見るんですね。
ねえ。で、12位がワイルドスピード。
あ
ーアイスブレイクが来るんだよね、ここで。
うん。
うん、だから、まあ、この辺はデートムービーだよね、でもね。デートムービー強いな。で、その後に銀魂なんですよね。これすごいと思うんです、僕らが銀魂は。
うん。
13位で銀魂がここに食い込んでるっていうのは。
うん。
で、その後もうポケモンとか、妖怪ウォッチとか。
うん。
なんだかんだ言って、メアリの魔女と花とかも、この16位あたりにうろうろしてるみたいな。
うん。
なんか、そんなんみたいですよ。ちなみに、富様が見たザ・マミーですか？
見たんですか？ザ・
マミー。見ました。
どうでしたか、ザ・マミー？
いや、面白かったっすよ。うん。
なんか、普通に面白かったみたいね。
うんうん。なんか、すごくなんかここ良かったっていうところがあるわけじゃないんですけど、
あ
うん、普通にはなんかアドベンチャーものとして、こんなに面白かったかなっていう。
すごくそのここ良かったってところがなかったっていうところは僕すごくわかるわ。
なんか平均点取ってるなっていう感じ
が。そう。とりあえず僕、なんかラッセル・クロウが膨らんでるのが好きでした。チキル・ハイドと入れ替わるところがすごく好きでした。
ああ、なんかね、なんかあの辺が、なんかイギリス舞台やなっていう。
なんかね。
なんかちょっとベタな感じがして。
うんうん、
で、あれ、どうせ大博物館でしょ、あれ。
そう。そう。その下にあれがあったっていう話です、あれ。
で、
だからまあ、ザ・マミーが35位なんですよね、これ。
あ
ちなみに、先ほど富さんが呼ばれていた、ハイアンドロー。
ハイアンドロー。
ハイアンドロー。 これ11億円稼いでまして。
はい、まあまあですね。
40位ですか。
まあまあ。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスより下なんですよ。あ、上か。上になるんですよ。ほぼ同率みたいですな。
でもっとね、エグザイルの人気を考えたらもっと言ってても良さそうですけどね。
ねえ。でもこれから伸びるかもしれないですよね、アイアンドロー。
ああ。
まだ8月19日ですからね。
あ、そっか、まだ。
何回も見に行く人いるかもしれないですよ。
特典とかあるの
かな？公演とか。
ちなみに、我々が、1時間かけてですね、あそこがどうだった、こうだったって、この3人でお話をした、ゴースト・イン・ザ・シェル。
45位。
それ、ちなみに、世界的な売り上げって、いかほどなんでしょうかね。
ゴースト・イン・ザ・シェルですか？
はい。ちょっと今、調べます。
酷なことを聞きますね。
制作費と、ね、ちゃんと回収できてるのかとか、なんか
ちなみに、確か監督は、あれでしたよね。ルパート・サンダースやったっけな。この人、確か、なんかアニメ畑にきちんとした仕事してはった人やねんで。前の作品、スノーホワイトやったんか。なるほどな。
ワールドワイルドで、1億7000万ドルぐらいだから、200億円ぐらいですか。これやばいかもしれないです、
はい。制作費が1億ドルぐらいなんですよ。
ああ、だ。ちょっとまずいかな。
まずいですね。赤字なんじゃないですかね。
やっちゃいましたね。
うん、やっちゃってますね。
もうないですか、これは。
続編ないですね、これ。
ないですね、これ。
やっぱ、たけしがダメだったんですかね。
たけしはいいじゃないです
か。たけしは良かったですね。
あなたたちね、ちょっとあなたたち思うけど、アウトレイジが好きだからってたけしに優しすぎるわよ。ほんと。
絶対悪者だと思ってましたけど、予告見たら。
それは、風間さん、JM に毒されてるわよ。いやー、まあ、こんなもんじゃない？でも、ゴーストインザシェル。
ちょっとでもな
ちょっとやっぱり。
でも、そう考えたら、映画の興行収入って、
はい。
難しいですよね。回収できない失敗作って、結構多いんじゃないですか？
の方が多いと思いますよ。
ね。
でもまあ、なんていうのかな。そのパーセンテージで出るの面白いね。この、風間さんの。
ああ、そうっす。
じゃあ。
ボックスオフィス文書は。その、
うん。
パーセンテージで見たら、その、どれだ、そのヒットした、なんていうのかな。あれが、すごくよくわかる。その金額に換算されるより僕パーセンテージの方がええって思うわ。
なんか楽しいですかね。日本、その年のスクリーンをどんだけ独占するかってことですよね。
その面白さ
が。すごいですね。10% 超える作品があるっていうのもちょっと驚きだなと思いますね。年間通して。
ほら、日本で言ったら、去年の君の名はとか何パーセントぐらいの、
ね、そうだね。何パーぐらい来るのね。
戦ってましたけどね。
ちなみに、和瀬さんの好きな昼顔。これ23位ですよ。
すごいっすね。
昼顔。見ましたけどね、ドラマ版。
あ、ドラマ版見ました。
結局僕も映画見てないですよ。
あ、そうなんや。
ドラマの結末から3年後なんですね。
あ、一応続いてるんだね。
そういう話なんじゃないですか？
なるほど。へぇ、そう。
あの3年に何があったのかって。
へぇ、まあ、ヒルガード、キングコング、ドクロ島の巨神が並んでるような面白いですな。ランキングの面白さそこですよね。
キングコング今年なんだ。
そうですよ、3月ですよ。
そう
ですね。はるか昔のことです。
ええ。マザーファーでしたからね。ええ、もうサミュエル・ジャクソンがどんどんおかしくなっていくからね、あの映画ね。ええ、ほんまね。その次は相棒とかね。ええ、 あ、これは水谷豊がおかしくなっていて、周りの人もおかしくなっていってるから、ね、リアルに。どういうことなんだと思うんですけどね。
でも、相棒って、はい、今までのシリーズってもっとなんか上位に出たような印象があるんですけど、だんだん落ちてきたのかな。
まあ、さすがにそろそろ。
もう、かなって。
感じにも思わないですか。なんかそんな感じなんじゃないですかね。
劇場まで足を運ぶほどじゃないかなと、ね、まあそのうちテレビでやるやろっていう。
まあ、なんて言うんでしょう。ここに一応8月上映の作品まで、このランキングがね、うん、入っとるんですけど、悲しいかな、あれですね、ジョジョの奇妙な冒険とかが入ってないんですよ。
ああ。
やっぱりいいかって思いましたけど。この野郎って思いましたけど、まあ、あれですよ。俺みんな三池さんがって言うと思うんですけど、一応三池さん、50位内の33位に、モグラの歌で入っとるんですよ、ランキング。
ああ、見ましたわ、それ
。ほら。見る人がいるから、やっぱりね、作られてるんですよ、三池さんの映画はって、ここ言いたいですね。主張したいですね。
なんとなく見ちゃう。
ね。なんか、三池さんのこの、今回はどうかなって見方やけどね、僕はね。どっちかというとね。
全く、僕も確かに見てないわけではないですよね。
何かしら見てるはずだよ、この人の映画って。富蔵さんは今年多分、三池さんの映画は、ストリーミングで、なんかヤクザの映画見てましたね。
そうそう、なんだ、極道ゾンビ？
あの、極道大戦争でしたっけ？あれのパート3かなんかがゾンビが出るで。
それ。
ヴァンパイアか、ヴァンパイアか。
そう、本番なんですけどね、すごいなんか、なんていうか癖のある感じで、あれ良かったですよ。なかなか面白かったですよ。
ね、本当。何かしらみんなトラウマをどっかにこさえてるんですよ、三池監督に。
やっぱ、三池監督で一番衝撃を受けたのはデッド・オア・ライブですね。
はぁ、あ。デッド・オア・ライブ。デッド・ライブ、ね、見てないわ、
ごめん。いや、これはもう絶対見た方がいいですよ。最後、最後、超びっくりしますよ。っていう。
これ僕はワンっていうかこの見てたんですけど、ツーはあったんですね。
あ、スリーまで確かあります。
スリーまである。
うん。った。毎回死んでなかったことになってるっていうかなんか。
それデッドアじゃなくライブしかないじゃない。
そうそう。毎回最後何かが起こるみたいな感じだったんですよ。もう。
へえ、そうか。まあでも、ティム・バートンもね、やっぱりこのランキングを見ると、ミス・ペレグリンが39位に入ってたり、うん、なんだかんだでティム・バートンやから言ってみんな見に行ってんやろな、これって思うし。
いややっぱ邦画多いですね。
多いよね。邦画多いよね。僕もそれ思った。うん、ほんで、あともう一つ思うのは吹き替えのやつが多い、洋画は。吹き替えが一緒に上映されてるやつが上位っていうか、この50以内に食い込んでるっていうの
が。ああ、なるほど。
だから吹き替え込みやと思うんですよね、この数字って。
吹き替えはやっぱり重要なんですね。
だからかな、エイリアン・コベナントのウルティラ上映は、昼間は全部吹き替えでしたよ。
なんすか、ウルティラって。
トミさんの説明どうぞ。
まあ、いわゆる上映方式のことなんですけど、
うん。
まあ、ぶっちゃけて言うなら音綺麗です。
そうね。
ここに、
ほんとそう。
うん、設置されてる、スピーカーの数と位置と、あと、スクリーンの、企画とか、そんなのを全部管理して、認証を与えてるような、まあ、企画みたいなもんですね。
うん。ああ、それが吹き替えでやってると。
そうなんですよ。で、でかいんですよ、画面が。
うん。
IMAX よりはちっちゃいんだけど、綺麗なんよな、画面もな。
そうそう。ウルティラっていうのは基本的にはそう、その組み合わせですね。
うん。
なんかこの、ピュアな感じっていうかな。
うん。うんうん、
音が、クリアに聞こえるっていうか。
うん。
ドルビーアトラスですな。
ああ、ドルビーアトモス。座席が動く？
と、座席が動くのは 4DX。あ、
それ 4DX っすな。
うん。いらな。
画面がでかいんですよ、とにかく。うん、俺もまた。うん。この中で僕は、何ですか、リドリーの殺戮劇をこの間見てきて、
うん。
あの、後ろに座ってはった、あの、僕より先に劇場に駆けつけていて、もう入場をさっさと済ましていた、あの、おばあちゃん二人組とかはもう、一作目からファンなんでしょうね。どういうことになるんやろうと思ったんでしょうかね。どうでしたって聞きたいぐらいでしょうか。うん、まあ、この中ででも僕が見た映画って、どっちか言うたら、あれか、アメリカのランキングの方が合致してるんかな。
うん、僕、この日本ランキングの10位までで見た映画って、一本しかないですね。
カリビアンですよね。
カリビアンしかないですね。
僕、ローグワンとララランドだけですね。カスパさん、ビヨと野獣は見たのか、
うん、見ましたんで、3つだけですね。
ビヨと野獣はやっぱり言うべきなんだよな。
っていうことだよね。
うん、うん、
そういうことなんだろうな。見に行く勇気が僕にはなかったよ。う
ん、なんで勇気が。
なんでですか。なんで。なんで。普通に映画でこれだって。
うん、なのかな。
勇気を求めるんであれば、三池監督の映画を。
なるほど。
この中で勇気が必要そうなのはなんだろうな。でも10位のはさすがにどれもあれですね。なんか、うん、ああ、でもコナンとかは興味がないっていうのがあるけど、別に恥ずかしくはないですね、見に行っても。
そうですね。
うん。
パンサーティックビーストもでも一人で見に行くの嫌だな。
あ、そうですか、
うん、
面白そう。パンで見よったなと思ってた
んですけど。なんか一人で見るっていう空気なかったな、俺の中ではこれ、
うん。
そんな映画じゃなかった。雰囲気的にそうじゃなかったんですかね。
どうなんやろうな。あの、ハリーポッターのなんか、つながりがこれあるんでしょ、ファンタスティックビーストって。
うん、なんかね、うん、世界観とか近そうです
ね。なんか僕どうしてもあのハリーポッターにあまりイメージがないっていうのかな。うん、
あらあら、
あれ結構あれじゃないですか、リクさん書店で働いてた時に。
正解です。書店が痛い目に遭ってるからです。う
ん、あ、痛い目。
もうあの本のおかげでね、ほんと気が狂いそうになりましたからね。そうね。ほんま、もう偉い人らばっかりでしたからね。
ああ、なるほど。
ほんで朝の7時から表で売らされるんですよ。ワゴン出して。あの、ハリーポッター入ってますよと言わなあかんのですよ。
ああ
、ねえ。うち、僕おったあの、お店の前、近くには駐輪場があったんで、サラリーマンは冷たい目で僕を見るんですよ。知らないやっけ。
何がハリーポッターだ、朝早くお
って。ほんで、そいつがですね、夕方にですね、帰りに買って帰るんですよ、ムカつくわ、お前。
買うのか。
買うのか。
結局買うのか。
それ、あれ、会社で言われて、うちは買ってみるか、みたいな。
そうなんですよね。
え、読まないの？お前読めないの？みたいな。
いい会社にいたらなってたっていうね、状況なんかもしれないね。
読むよ、読むよ。
早いか。読まないといけないのかな、みたいな。
あれもね、3巻ぐらいからですよ。でも、ムーブメントが日本で起こったのは。
あ、そうなんですか？
うん。3巻のね、アズバガンの、囚人かなんかいうやつから、爆発的に売れ出して、
ほんなら、ね。じゃそれまでは、こんな分厚いもん誰も買わんっていう。
いう感じで、そうなるやん。そうなってたらどうなるかって言ったら、あの、3巻発売される頃にみんなが予約をしたり、買おうかな、みたいで見てるところ、1巻から読んでんねんっていうおじちゃんが俺に語りかけてくんね。
邪魔くさい。
邪魔くさい。
邪魔
くさい。誰って思いながら、あ、そうなんですね。
私昔から応援しとったんや。
そう、言ってた。これはな、絶対ヒットスロー持ててん。孫に買ったったら孫全部読み切らんかったから、わしが読んだらおもろかったんや。で、2巻もだからわし持ってんねんで。って、うん、そうっすか。
ほら、まあ、劇場で撮った頃から応援しとったんや。
そうやね。
なあ、今テレビ出て大したもんやけどな。
そうそう。
ダウンタウン言うてな。
そうそう。そうそう。そんな感じ。高志博士いう名前だった時知ってるかみたいなネタですよ。横山やすしに止められたとこ知ってるかみたいな話ですよ。
そうなんや。
え、あ、知らん？
いや、止められた話だしね。止められたんですか？
止められてんで、ダウンタウンがこう漫才舞台でしてあって、
はいはい、
ほな安清がもうスタンバイしてたんや。
あ
ほんならまっちゃんがこうボケをやって、浜ちゃんがツッコミやっとったら、途中でやっさんがなんか舞台割り込んできたらしくって。
めちゃくちゃやな。
横から、お前らって、おもんないねんって。ねえ、それ。はよどけみたいな方な。ほんで、あの、後ろの方でキヤさんがごめんなごめんな新人やのにごめんな言うて。ほんで、なんか、まっちゃんはそれが忘れられへんかったみたいで、悔しいね、うん。絶対上に上がったると思ったらしい、それで。
ああ、なるほどな。
うん。ほんで、あの、浜田さんは、キヨさんのことここつ嫌いらしいで。だから、あの二人、安清には、なんかものすごく苦手意識あるみたいで。
あそうなんや。
はあ、まあ、ほんま、安さんっていうのはすごかったんやなって、僕、その時も思ったけど。
そう。
はい、ね、大体がこの、なんていうの、しょうもない最後トリビアで終わっていくよね、この番組。それもローカルネタっていう。
ほんまに。
なあ、だからやっぱりそんなんやから、やっぱり美女と野獣は僕見に行った方が良かったかもしれへんね。
いや、見た方がいいっすよ。
ね。うん、富澤さん見たの？
見てないっすよ。
見てないよ、ね。
いや、見ようかなと思って、見ようかなと思って、あの、美女と野獣か、あの、パイレーツ・オブ・カリビアン、どっちに分かっちゃって、うんうん、あの、パイレーツ行ったんで、美女と野獣が、あの、向こうから落ちちゃったってい
う。ああ。そうか。今のところ僕の1位は、風間さん今年見た中で今のところ動いてないですか、1位。
あ、1位はもう美女と野獣ですね。
あ
もう、あの、この前言ってたのは別の作品だったんですけど、もうちょっと美女の野獣ですね。
世間と一致ですね。
うん、そうですね。
富様は、
うん、あの僕の今年の一番は、
ええ、
あの僕の予想ではね、もうすぐ来るんですよ。
ほう。
ん？
何でしょうね。
もうすぐ。
まさか、たけし。
もうすぐ来るんだってね、この野郎。
アウトレイジか。好きやな。
ねえ、忘れてんじゃねえぞこの野郎。
一つだけ言っていいかな。
はいはい。
僕、アウトレイジ一作も見てないね。実は。
まあ、それは、あの、今は好き嫌いますからね。
なんていうのかな、タイミングを逃し続けて。あれあれって。うん。そうやね。だから、あんまり見てないね。
これ、僕、タケちゃんのバイオレンス映画は大好きなんで。
うん。だから、西田局長が偉い目に遭ってるのとか見なあかんねんけど。
あのね、多分今回は偉い目に遭うんですよね。
あの、なんか、前のやつかなんかで、歯医者で偉い目に遭うのってあれ誰な
ん？あれはちょっと名前覚えてないですけど、また別の人ですよ。歯の治療されるんですよ。
あ、歯の治療されるらしいな。
うん、俺が治したろって言ってね。
で、歯の、こう、なんか矯正器具みたいのつけてまた出てきますから、
その人。あ、そうなんや。
あ、死んでなかったんだと思って。
そうそう。
まあ、でも本当に、あの、前回ね、3人で話したゴースト・イン・ザ・シェルで、あの、たけしを3人ともどうだろうねって言ったのは、あの、アウトレイジの新作が来るんすよって、風橋さんが言って、富蔵さんも来るねって盛り上がった時に、2人して、滑舌大丈夫かなって言ったのがすごく僕印象的やったんですよ。ゴースト・イン・ザ・シェルのたけしを見て2人が心配したのは、アウトレイジの時の滑舌なんですよ。
僕も、たけちゃんの関節が悪いっていうのは、もう最近僕見てないですけど、土曜日の夜にニュース番組やってるじゃないですか。
ああ、はいはい、やってますね。
あれでまだやってんのかな、たけちゃんがやってる週刊、実はっていうコーナーかな、なんか
ワンコーナー持ってはると思うよ、まだ。
芸能ネタをね、喋、うん、るんですけど、
うん。
もうね、一人で、喋って、一人で受けて、一人で突っ込んで、なんか、わってやってるんですけど、まあ、聞き取りにくい。
そんなおじいちゃん、感情線に多くおんで。今度、星野リゾートでいるとことか、そんな人めっちゃ多いで。
こらこらこらこら。
アンビリーバボーの最後に喋るときも危うい
そう、危ういね。
ダメですか。
アンビリーバボーのときも危うい。 もうあれは昔から危ないなと思ってるけど。
あれでね、単価が切れるのかと。
そうやな。
予告見ると。だって若いのだけ言える。うん、分かって
る。俺だってもし殺して言う分かろうって言ってますけど、そこは大丈夫でした、ね。
あ、そうね。予告編は聞かれますね。
うん。
あそこ予告編だけ吹き替えてるという可能性はないの？
そもそもあれじゃない、あの、一遍撮ったやつに、あの、音かすってるんじゃない、あ、それ、あ
そ
こで。
かすってんのかな、
あ、一応それできるよね。
もうボカロになってるかもしれないですね。
うん、あ、ボカロイドたけし。
なんかあの、A6 助死ぬ前に全部ボカロにした方がいいんじゃないかって。
あったな、そんな話あったあった。
そうです
よね。さすがにヤマハはできへんかったか、みたいなね。いやそれ、でもそれしたら、ボカロイベントで A6 助の声流れてた可能性もあるんか。
なるほどな。
そう、まあ、まあ、まあ、あれやね。はい。まあ、そんなこと、秋ですか。僕は、まあ、エイリアンコベナントが終わって、まあ、響けユーフォニアものパート2があるんで、あの、すかさず見に行って、ブレードランナーに備えていくんだろうなと思ってますけど。
あ、そう。ブレードランナーは結局、でも、なんか、そんなに。
いや、大ヒットはしないと思いますよ。
あの、ブレードランナーの続編っていう、なんか、もう盛り上がり方があんまりしないんですけどね、どうなんでしょう。
まあ、あの、ね、日本ではヒットしないでしょうね、少なくとも。
世界的にヒットすると思いますね。
うん、面白いのかな。なんかあの、前の、はい、すごいサイバーパンクな世界観、ちょっと違うくないですか？
前ほど、なんか前のサイバーパンク感ってゴーストインザシェルじゃなかった？
そうそうそうそう。ゴーストインザシェルのね。
でしょ、うん、あれ、あれってでも僕やっぱ正直あんまりかっこよく思えへんかったんよ。
あらあら。
で、今回のそのブレードランナーの匂いってもう荒廃してんのよね、ほとんど。
そう、そうよね。
うん。
それが逆にクールでいいなと思ってるのよ。
ああ。なんかあれやね。そうあれ、もう、あれって、滅びちゃってるか、なんか衰退しちゃってる感じなん
ですか？どうなってるやろうね。果たして、あの、ララランドで踊ってた彼がですね、またうどんを食うのかどうかって気になりますけどね。二人で食ってほしいですね、ハリソンとあそこで。二人でおるとこで、うどんずるずる食いながら、あの、昔は俺も追いかけられてたんや、みたいな話をこう、ね、あの、かましてほしいですね。するとなんか、パトレイバーのアスマと後藤さんみたいじゃないですか、それって。
確かに。
ね。なんか、なんかそういうのが見たいですね、僕は。なんかどうなるのかなっていう、うん。監督は間違いないですよ。っていうか、僕が推してるだけですけど。
ほうほう。
ドゥニ・ビルヌーブは、はい。僕が好きなだけなんですけど、ものすごく。
うん。期待ですね。
期待はしてます。
そうか。
まあでも、あの、本当今年は、あの、笠田さんの番組に年明けに出させてもらったに関わらず、今年なんか見に行くもありますかって言っといてですね、
うん、
大量に見てるっていう状況で。
いや、今年は、面白い。僕的にはもう、あれですよ、もう、話題作。
話題作。
すごい年だった
な。笠田さん、お嬢さん見張ったんですよね。
あ、見ましたです
ね。
よ
かった。よかったでしょう。
なんか、よかったって言ってはりましたね。
あの、もう撮りました。あの、一人で。
あ、撮りました。
ね、
で、しょ、あの、撮りたくなる映画でしょ。
うん、撮りたくなる。
そうだ、お嬢さんもそうだけど、
はい。
あの、僕ね、コクソン見てなくて、
あ、はい。
コクソンのあの、話されたやつの後編をね、聞かずにプチって切ってるんです。
なるほど、なるほど。
とりあえず聞こえた。とりあえず聞こえたっていう。
スパスパさんの解説の方が聞いてないですね。
あー、ちょっと見るかもしれないから、うん、聞けないかなっていう。
スパスパ先生の。
うん、あれは、なんかどっかでもう劇場ではかかってないから。
もう、なんか、どっかで一箇所だけやってるとか話聞きましたけど。
好きやな、その映画館。
配信でまだ見られへんの
ね、見られますよ。ただ、あれですよね。有料、500円。
アマゾンプライムで多分、500円払ったら見れるんですね。
それかもう、レンタルで。 見るか。
ああ、そうか、結んでるんですね。
うん、ディスクは出てますんで。もうあの時やってた、韓国、行っちゃってんな、三部作はね、ある日に。全部メディア化されましたんで。
そうなのか、じゃあ、アシュラも見てみようか。
アシュラぜひ。アシュラはね、あるものを食べるシーンがすごく僕、好きですね。
ああ、そうね。ゴリゴリ。
ゴリゴリ言うよね、トミさん、あれ。ゴリゴリ。ゴリゴリ言う。いや、絶対ゴリゴリ言うてるわって
思う。
面白いよ、アシュラは。
うん、だから、あれから韓国映画めっちゃ見てるんですよ。
あ、いいじゃないですか。
うん、新幹線僕見に行こうと思うんですよ。
ぜひぜひ。
ああ、見たいですね。
ぜひぜひぜひぜひ。うん、新幹線面白いです、はい、
うん。
という話をね、最近、知人からも聞いたので。
ええ
ー。ちょっと見ようかなと。それと、オペレーション、何だっけ。来る。ああ、忘れた。あれの、朝鮮戦争の、
リアム・ニーソンがマッカーサー元帥やるやつ。
はい。
あれは僕が、マッカーサーが拳で語る言うてんのは、リアム・ニーソンがこれまでそういう役をずっとやってきたからですよ。
ばっかり。
ええ。今回の映画でどうかはちょっとわからないですけど。
やりませんよ、そんなこと。
やらないですかね。壊れてるパイプでドスクとか。
パイプが実は、すごい、超合金やったりして痛いよね。
パイプ、地面に落とすとめり込むとか。
そう、ゴーン
それは、あれっすよ、花のケージで、ケージが持ってる、
キセルね。
キセルっすよ。
キセル、ガーンって。でも、その足元に落ちたんが、ゴーンってへこんで、おおって思うのが、テッドやったら面白いね。つながりとしては僕の中で完璧になっていくけどね。テッドに一回出してほしかったけどね、リアム・ニーソン。もうね、テッドは3はないと思ってるんだけ
ど。
2見た人います？今この二人の中で。
最後の方だけ見ましたね。
テッド2の最後の方だけ見たの。
うん。
コミコンのとこだけ見たの。
あ、そうそうそう。
ああ、じゃあ、最初の方は見てないのね。
うん。
じゃあ、あれね、主演の人、マーク・ウォールバーグさんやったっけ、あの人の、うん、ドリームシャワーは見てないのね。
あ、見てないですね。
あの人がドリームシャワー浴びるんですよ。
何ですか、ドリームシャワー。
ドリームシャワー知りません。
うん、
富澤さんも知りません、もしかして。
あ、知らない。
ぶっかけですわ。
あ、そういうこと
か。ええ。
ぶっかけ。
アダルトビデオを、ドリームシャワーで調べたら出てきますね。
あ、ジャンル。ドリシャ。ドリシャ。
ドリシャ。
あ、向こうなんだ。向こうの、フランギじゃなくて。
ええ、ドリシャ。
向こうは、向こうでもぶっかけらしいですよ。
ぶっかけはそうなんだ。
ぶっかけ、ぶっかけ。イモジみたいなもんだ。
マーク・ウォールバーグが全身にそれ浴びるシーンがあるんですよ。テッド2で。ある理由から、もうめちゃくちゃやで、と思うわ。すごかったです。優秀な精子を取りに行く話があるんです。そのエピソードで。本当だけど足滑らすんですよ。そこで凍っとるから、冷凍保存されとる優秀なインテリのばっかりの精子をね、全身に浴びるんですよ。あれは辛かったな。ひどい映画でした。草しか葉っぱしか吸うてませんでしたから、あの映画ね。
ドリームシャワーって競走馬がいるっぽいですよ。
わ、すごいですね。あ、でもなんかそれ聞いたことあるな。その馬の名前でちょっと危ない乗るぞみたいなんです。こう写真で撮ってネタになってた記憶がある。
馬主がなんかそれ慣れですかね、 AV 関係のなんか
つながりがござるのかね。あ、でも、名前叫んでくれるのは実況でしょ？実況の。
まあまあまあ。
ねえ。まあね。はい。ということで、最後こんなオチになってしまいましたが、何か言い残すことはないですか？
そう言われると特にない
です。ないですか？馬の画像を送ってきたカズハさんとしては。
さっき、歯医者で襲われるのは石橋レンジでした。
石橋蓮司さんがやってるの。
はいはいはいはい。
石橋蓮司さんも怖い顔してるよね、あの人も。ほんと。うん、
まあね、さっき俺が言ったあの、デッド・オア・ライブで、すごい変態の役をやってたんですけど、すっごい生き生きとして演じてましたね。
あの人でも日活の映画とかに出てたのかな。
まあ。
だから今でもか、だから流れ的にはその日活系列っていうのか。
うん、
まあ、ヤクザものですわね。
うん。
そっか。富戸さんなんか言い残しておくことはないですか。
なんでしょう。映画。
うん、ちなみに、あの、カズハセさんがね、はい、富様呼び出してた時に、この場所はどこだろうって言ってたんですけど、はい、このアイコンはどこですか。
それ、言わないでください。
あ、わかりました。
やめときましょう、それ。
ここ、切っときますわ。
まあ、言ってないから別にどっちでも。
そうですね。そうです。ですって。
まあ、あの、別にあの、あの、人の往来はできる場所なんで、
そうですね。そう、明るい場所です
よ。入れない場所とかじゃないですので。
はい、なんか今にもエヴァが出てきそうな光景ですね。
そうか。
じゃあ、そういうことで。はい。では、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。